あなたたちが必死に囚われている概念について話してみようか。掲示板で交わされる文字だが、そこには文字という直線や曲線で構成された形状があるだけだ。会話にしても音波が繰り返し行き来しているだけだ。そこに内容が入るから、それぞれの無機質な形は色を持つことになる。それこそが概念と言われるものだ。あなたの目の前には様々な物体があるだろう。パソコンという名前を与えられ、使い方を与えられ、役割を与える。ティッシュという名前を与えられ、役割を与える。だがそれら、内容がなければ、単なる物体である。さらに、物体という視覚情報すらも内容であり、それすらも認識しなければ、何もない状態となる。これが無である。掲示板の意見の交わし合いも、所詮は、文字という形状が並んでいるだけである。だが、この文字の羅列は、青という内容であるらしく、こっちの文字列は赤という内容らしい。だから、それぞれが違うものであると主張をしているようだ。だが、どちらも単なる文字だ。黒い直線や曲線が重なり合った絵のようなものだ。これは何を意味しているのか。どれだけ分離を作り出しても、所詮は大きな枠組みの中であるということだ。日本語が読めない外国の人が、この掲示板を見れば、日本の文字であることは知識としてあるかもしれないが、どこに対立があり、どこに色の違いがあるのかは理解できない。ただ、日本の文字らしいものが調和として目に映るだけである。だから、一段、さらに一段、抽象的な視点で物事を見ていくと、どんどん調和されていき、最終的には必ず無にたどり着く。街にいる、東京にいる、日本にいる、アジアにいる、地球にいる、太陽系にいる、これはどれでも同じ意味を指しているが、細かな内容がどんどん破棄されていき、抽象化イコール調和していくのが理解できるだろう。最上階にあるのはワンネスだ。つまり概念は分離の象徴であり、ブッダの言う苦以外の何物でもない。ちなみに幸福というそれ自体も概念である。だから幸福すら目なのである。行き着いた先には幸福すらもない。だから至福の世界なのだ。次は時間について語ろう。時間は存在していない。わかりやすい例として、あなたが最近読み始めた漫画があるとする。面白くて読みふけるあなたは、主人公が様々な四苦八苦をし、山あり谷ありの展開を乗り越え、期待や不安にこの後どうなるんだと目が離せない。感情移入が高ければ高いほど、どっぷりその漫画の世界にのめり込む。そして最終話がやってくる。すべての物語が決着し、その漫画の最後のページを閉じる。しばらくしてあなたはまた同じ漫画を読み始めた。最終話も物語のオチも知っているあなたは、どんな意識で様々な展開に四苦八苦している主人公を見ているだろうか。結末を知っている状態でまだそこに至っていない主人公や物語を見ている。つまり全て内包した世界を、時間の概念を飛び越えて認識しているのだ。主人公が苦悩しているシーンを読んでいても、結末を知っているあなたは、そうそうここで苦しむんだな、でも大丈夫なんだよねと、初見の時とは違う意識で捉えることだろう。つまり常に安心しているのだ。これをそのままあなたの人生に置き換えて考えてみてほしい。今日のあなたは昨日までの結末を知っている。3ヶ月前でも昨日でも5年前でも、まるで夢の中のような記憶があるだろう。それらは過ぎている。夢のようではなく本当に夢なのだ。だからあなたが今いるそこも夢の中なのだ。理解できるかな。今日のあなたが過去のあなたを全て内包しているわけで、つまりノンリニアだ。記憶の連続性により錯覚しがちな時間は、実は存在していないことになる。あなたが花瓶を買ってきて窓際に飾っていたが、落として割れて今はない。そこには何もないがあるのだ。無から生まれ無へ消える。本当にあったのか本当にないのか、どちらでもない。そういうことを探しても無駄だ。海の中で海はどこにあると探しているかのようだ。だが一旦気づけばものすごく単純なものである。目の前にパソコンやティッシュがあっても、それらが本当は何なのか誰もわからない。前にも言ったが、外的に付与される幾多の概念の組み合わさりにより内容を認識するが、それ自体を指し示してはいない。それらは無であるはゆえ本質はないのだ。真羅万象全ては無である。生物も感情も思考もないのではなく無なのである。あと金持ちや恋愛にこだわる人が多いが、諦めなさい。諦めれば いずれ手にしている。どういう意味かは、実際にそれを体験すればわかる。嘘でもなければ、なんとか体験でもない、リアルな話だよ。無限の富の意味もわかるだろう。多分、今の認識で理解しているものとは、かけ離れていると思うが、最高の満足を得られることは、間違いない。前にも言ったように、どんな状態でも、それこそがあなたの人生だ。これも文章では、非常に伝えにくいが、すべてあなたなのだ。通り過ぎる車も、やかましいファミレスの若者も、テレビの可愛いアイドルも、ギターも服も、資産家も政治家も、それら概念があなたの認識世界の中で組み合わさり、重なり合った隙間こそがあなたなのだ。要は、それらがあなたである。たくさん眠りたい、もっと寝たい、それが夢だ、という人は、たくさん睡眠できることに視点が行きがちだが、実際は、眠りたくなるような、疲れる毎日があるからこそ、眠りたいのだ。ラーメン好きも、ラーメン以外のものも食べているから、ラーメンが好きなのだ。それは、それ以外で構成されている。暑いは、寒いがなければ存在できない。これが、あなたとは、普段自分と思っている以外のすべて、ということである。一元論が、どうこうと主張する人が多いが、一元論が存在するためには、それ以外が必要だ。だが、それらも所詮、概念を超えることができず、実際は、どちらもなく、ただ、それがあるだけなのである。だが、単一では、それを認識できないから、我々は、夢を見ている、夢を見させられている。1-1=0。あなたの見ている世界のすべては、あなたを通して、初めてその世界を認識できる。だから、あなたは生まれたのだ。そのために、あなたはいるのだよ。あなたは、私という存在を見て、何らかの概念を持つだろう。その概念こそが、隙間であり、あなたを構成しているパーツの一つだ。あなたの部屋の明るさ、気温、音、物体、すべてに、あなたが意識を向けた途端に、概念を持つ。だが、概念はそれを指し示しておらず、単なるあなたの印象だ。つまり、そういうありもしない幻で我々は構成されている。体に意識を向けることで、概念を持たずに、それを感じることができる。つまり、パソコンと言われるものをパソコンとは認識せずに、それを感じることができるのだ。それらは、常に、あなたの周りにあるよ。概念レベルならば、それをどう見るか、ということになる。まあ、貧乏でも幸せと感じる人もいるし、金持ちでも、苦しいと感じている人も多い。結局は、それ自体が何かを生み出しているわけではなく、すべては、切っても切れない概念に支配されてしまう。だが、概念は変容できるものだから、都合よく解釈していればいいんじゃないかな。結局は、こういう精神世界の話は忘れてしまうに限るのだ。そして、瞬間瞬間に訪れるすべてを感じきりながら生きることで、永続した充実感を得られるだろう。
上から目線で、説教されてるみたいな書き方で気分悪い。
書き方に印象を持つことこそ、概念の象徴たるものだが、アインシュタインに、上から目線で理論を説かれるのと、満員電車の座席で寝転んでる学生に、上から目線で文句を言われるのでは、何が違うのか。つまり、アインシュタインも学生も、私も、それらは、何も力を持たない。あなたが作り出した概念により、あなたは振り回されているのだ。体を意識するのもいいよ。
意味がよくわからんので、簡単に説明して。
つまり、誰かが何かを話している、それだけのことなのに、あなたはその人の、話し方、態度、肩書きにより、印象を作り上げている。それが苦しみを生んでいるんだよ。マネーゲーム本のプロセスとは、そういう印象イコール概念を客観的に見ることで、本来のそれを感じることが可能になる。それを続けていると、いかに自分が印象で世界を判断し、その作り上げた枠組みの中で苦しみ続けていたかを気づくことができる。付け加えておくが、概念を持ってしまっているあなたに罪はない。例えば、ある人が幼少時代、赤い下着をつけていたことでいじめに遭い、顔が四角いという理由で異性から笑われた。その人が今、郵便ポストに怒鳴り散らしている。その人からすれば切実な拒絶反応だが、周りから見ればクレイジーである。これが概念の愚かさだ。だが、その人に罪はなく、その人の記憶イコール概念の元ネタによる支配であることがわかる。誰かに苛立つとき、過去に嫌な思いをした記憶が、その誰かの言動によって、蘇らせられるからである。つまり、その目の前にいる誰かは、何も悪くない。マネーゲーム本のプロセスで言う、本来の自分とは、単に自分のことである。すべて、でっち上げというのが、 自分で作り上げた概念に振り回されているからということである。だから世界は自分なのだ。じゃあそれら概念を取っ払ってしまえばどうなるのか。いや、五感がある以上概念は取っ払えないから。つまり五感の認識自体が概念であるから、概念を都合のいいように変えればいい、イコール世界は自在に変えられる、ただそれだけのことだ。
なんか押し付けられてる感じがするんだよね。
自分で押し付けていることに早く気づきなさい。あなたから見えている私は存在していない。でもあなたにはあなただけの私が見えているだろう。そのまま生きていくのもいいし、何か変えたくなったら変えてみてもいい。マネーゲーム本の著者も、その他のスピリチュアルな伝道者も、金儲けが交わることで誰もが印象を変えてしまう。この意味に早く気づきなさい。全てはあなた方のためにただ存在しているのに、あなた方が全て灰にしてしまっているのだよ。
プロセスの目的は物事の価値を作ってる。全ての幻想である観念を崩壊させることにより実在にたどり着くというのが作者のやりたいことではなかろうか。実在というのはヨガでの呼び方で本来の自己であり、仏教の空、老子のタオと呼ばれるものです。
その通りだが、現実的には内念は崩壊できない。脳イコール五感は内念を認識する器官だからだ。認識が消えてしまうということになる。それは確かにあなたの言う空やタオである。だがそれだとあなた自体も概念であるがゆえに消失する。熟睡中は感情も思考も記憶もないのに、心臓も動いていれば呼吸もしている。それが境地である。だがあなたはそうなりたいのか。それはつまり脳死状態だ。いずれ死という安楽の境地に至るわけであり、概念の完全崩壊はその時に任せよう。幻想の世界で生きているならば、幻想を大いに楽しむことイコール概念を都合よく書き換えることがベストであると私は思っている。